タリーのラジオビタリズム、ビタリズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタリーがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は8月の31日、8月ラストデイです。秋が近づいてきてね、台風とかかなり増えてきてますけど、皆さん雨大丈夫ですか？僕のところはね、いつだったかな、先週ぐらい、先週って言っても分かんないか、まあ、8月の、終わり最後の週のだから 20日の週か、20日の週の中ぐらいで、あのめちゃくちゃ雨降って、で、あの僕結構堤防のね近くに住んでるんですけど、ジム行った帰りに、いつものね道を通ろうとしたら冠水してて通れませんって言われて、すっげえ遠回りしたんですけど、でその時にちょっと迷い込んだところが、川とね川の間みたいなところにあるこう地域なんですよ。こうまあ厳密に言えばちょっと違うんですけど、まあその和獣っていうとあれか、岐阜県民しか分かんねえか、あのまあ川の中州がこう広くなったところみたいなところでに入ってっちゃったんですけど、その時めちゃくちゃそこを本当に冠水してて、車のねそこぐらいまで雨来て、うやっべえと思ったんですけど、まあなんとかね、通ることはできて、なんとか無事帰れたんですけど、まあ、本当にね皆さん雨、大雨とかには気をつけてください。あの避難勧告とかね、出たらちゃんと従って、僕の地域もねそういうの出やすいので、そういうこう備えは必要かなと思っております。はい、それではテーマトークの方いきましょう。今回のテーマは東京女子プロレス 9.4 プレビューです。それではどうぞ。今回のテーマは東京女子プロレス 9.4 プレビューということで、久々にプレビュー会をやっていこうかなと思います。はい、ここ数週間ですね、ちょっと仕事でねストレスがかなりこう高い状態になってまして、結構きついですね今ね。あのストレスのせいかどうかはちょっと分かんないんですけど、あのめちゃくちゃ口内炎がね痛くて、正直喋るのが結構辛いぐらいの状態なんですよ。まあ、それがなんでかっていうと、ちょっとね、まあ僕の仕事がない、まあ事務方のね仕事をしてるんですけど、まあ基本、3人、僕と隣のおばちゃんと、まあ、もう一人部長がね、いて、まあ基本3人の部なんですけど。そのおばちゃんがねちょっと入院をしてまして、2週間前ぐらいですかね、お盆明けぐらいから入院してまして、まあもともとそういう予定だったんですけど、まあ2週間ぐらい入院かなということで、まあ部長と2人っきりなんですけど、まあこれがね本当にストレスやばいっすね。そんなにねこう僕基本的にハッピーボーイなんで、あんまりこう人にストレスを感じることとかってそんなにないんですけど、いやーさすがにちょっときついですね。何がきついかっていうと、まあそのおばちゃんの分の仕事が回ってくるっていうのもあるんですよ、もちろんね。でそれで若干自分の仕事にケツに火がつくっていうのもあるんですけど、まあその2人でいると
話しかけてくると思うんですけど、まあその基本的にちょっとコミュ障っぽい感じの部長なんで、こう全然ねこう話しかけてくるんですけど全然聞こえないんですよね。それにすごいこう気を使いながら仕事して、でまあおばちゃんのね分の仕事をまあ部長に割り振ってるんですけど、まあなんか知らんことはねとりあえずこっちに聞いてくるんですよね。それちょっと調べたら分かるやんみたいなことも、何みたいな、聞いてないのみたいな、いやそれちょっと先月分のやつ調べたら分かるやんみたいなね、そんな感じなんですけど、まあそういうこともあって正直めちゃくちゃストレスフルな2週間を過ごして、で口の中の口内炎もズタズタで、もうめちゃくちゃもうちょっとメンタルともにボロボロなんですけど、こんなタイミングでやってくるのが東京女子プロレス名古屋大会ということで、これはもうハピハピになるしかないんですよね本当に。いやもうマジね、これちょっともしかしたら東京女子どっぷり使っちゃうんじゃないかっていうぐらい正直ちょっと今心がちょっと荒んでるので、もしかしてこういうちょっとクリティカルな感じのね興行されたらちょっともう東京女子プロレスなしでは生きていけない体になってしまうかもしれないです。まあ、そんなね、東京女子プロレスの名古屋大会、久々にやりますので、こちらのね、試合のプレビューをやっていきます。はい、ちょっと前に全試合、カードが発表されまして、東京女子プロレスって基本的にあんまりこう公式のサイトで試合順が載らないんですけど、まあ下からが基本かなと思うのでやっていこうかなと思います。はい、おそらく、第1試合、スリーブマッチ、愛の雪、角田奈緒、猫春菜です。うん、まあこれは第1試合としてそんにはめっちゃ見どころがあるかって言われたらそうでもないんですけど、うん、まあ、やっぱ角田奈緒35歳ですよね、ここはね。はい、そんなもんかなと思います。はい、でここからね2つシングルマッチが並ぶんですね。第2試合、ノア光対、宮本萌夏。ノア光のねシングルが見れるっていうのは結構楽しみですね。正直ちょっとねこう生観戦行った時にノアのいいところって正直そんなに感じられてなくて、でレスリングユニバースとかで見るときでもちょっとねまだこう魅力が 100% 伝わってきてるかって言われると正直そうでもない僕の中では。今その東京女子プロレスの格付けの中で、まあ今回、東京プリンセスカップで渡辺美優が完全にこうトップコンテンダーに登ったと思うんですけど、まあその一歩後ろみたいなイメージなので、でまあそれがこうトップどころに近いのか、それともそこまではちょっとまだだよねっていう風になるのかはちょっと見たいなというところですね。まあ、宮本萌夏はそんなにこう悪くないなという印象なので、まあ、第2試合なのでそんなに長い時間やらないと思いますけどね、見どころのある試合をやってくれたらいいかなと思います。続きまして第3試合、伊藤真希対、遠藤アリスのシングルマッチですね。これ いいシングルマッチ組んできますね。これあのカード発表見てね一番ちょっとテンション上がりましたね。伊藤真希のね、スター性とか、こうカリスマ性みたいなところは名古屋国際会場っていう、まあ東京女子にしてはちょっと広い、 まあ、ビッグマッチは大田区とかでやってきてはいるんですけど、まあ、基本的にはそんなに大きい会場ではやらない中でもすごく伝わってくるものがあるので、それに対して遠藤アリスですね。ここ最近はね、デジモンか、誰だっけ、遠藤アリスとスズメか、うん、スズメとの、タッグで、存在感を見せているんですけれど、遠藤アリスも確かまだシングルはまだ未勝利ですよね。うん、そんな中、まあ、伊藤真希も完全にこうトップコンテンダーの一人の中で、まあ、完全にチャレンジマッチになると思うんですけど、うん、遠藤アリスの動きは正直まだ歴が浅い組の中では結構圧倒的にいいと思っているので、うん、そこに食い込めるだけのこう実力があるかどうかっていうね、どれくらい伊藤に食らいつけるかっていうところが注目かなと思います。第4試合、中島翔子ハイパーミセオ対、山下美優楽組です。はい、強楽強明だよね。いやちゃんとね全部見てるわけじゃないんであれですけど、あの 強楽強明だよね、中島翔子とハイパーミセオは。で山下美優と、楽組っていう、まあハイパーミセオのちょっとしたね前振りをふざけ的なところは、まあその天丼というか、うん、こういつものねこう、あ東京女子プロレス来たなって思わせてくれる一つだと思うので、まあ、それは楽しみですし、まあ、何よりねチャンピオンとしての中島翔子を見れるっていうのは幸せですよね。まあ、対局に、次タイトルマッチが決まってる坂崎がいないっていうのをもあるんですけど、まあ、ただ東京女子プロレスは、まあ、そういうこう対抗戦、対抗軸、対立軸がなくても試合が楽しめるっていうのが一ついいところ、まあ、ユニットっていう概念がないっていうところで、まあ、そういうこうタイトルマッチに向けてガンガン盛り上がっていくぞっていうのをこういう一応ビッグマッチ扱いの名古屋でやってこないところが、まあ、東京女子なのかなと思うので、それなりのこうテーマ性みたいなところは見せてくれるんじゃないかなと思います。セミファイナル坂崎由香瑞希原宿ポム組対、辰巳梨花渡辺美優すずめです。これがセミファイナルなんですね。うん、東京女子を見に行って思うのはやっぱりシックスメンがすごく面白い。うん、こう6人タッグってどうしても間延びしがちというか、まあ新日本プロレスなんかは特にそうですけど、ビッグマッチとかの間とかアンダーカードにシックスメンタッグマッチがあると、まあどうしてもね、負ける人勝つ人でその人にフォーカスがいって、その人のまあ言うなればその人のシャッターチャンスみたいなところを、まあ、取れたかだけ、気にして試合をするっていうのが結構あるんですけれど、こういう6人タッグで東京女子はすごくなんていうのかな、こういつも組んでる組はもちろんなんですけど、組んでない組も滑らかで素晴らしいタッグワークを見せてくれるので、まあ、これがその数合わせの6人タッグの配置じゃなくてセミファイナルでしっかり見せる6人タッグとして配置されてるっていうところが面白いところですよね。特にね、マジラビ坂崎瑞希は坂崎が、次プリプリ挑戦が決まっておりますので、 まあ、その辺は、まあ、負けられないところでしょうし、辰巳梨花、渡辺美優もね、渡辺美優は、プリンセスカップ準優勝ということで、山下とかにね、勝ってここまで来てるので、こうメインイベントに近いものを見せてくれるんじゃないかなと。渡辺美優非常に楽しみですね。やっぱ筋肉キャラはね、押したいんですよ、僕としては。はいはい、最後になります。メインイベント、プリンセスタッグ選手権試合、王者組赤井咲、荒井幸組対、上福幸、桐生真宙が挑戦者組となります。第10代王者組は防衛戦となっております。はい、令和の栄宝赤井荒井に対するは、東洋大コンビ神福桐生ということで、まあ、名古屋のねビッグマッチは前回も、山下荒井っていう、まあ、荒井幸を、まあ、メインテーマに添えて、そこからこう肉付けしていくっていう形だったんですけど、まあ、今回は、赤井荒井がチャンピオンとして、前回はどうしても山下に対してチャレンジャーとしての、位置だったんですけれど、今回はチャンピオンとして、チャレンジャーを迎え撃つ形となります。ここの注目ポイントとしては個人的にはやっぱり桐生真宙ですね。サイバーファイトフェスの、ガンプロとの、対抗戦から桐生真宙っていう選手の存在感は日に日に増してきていると僕は思っているので、あの真瀬優奈に対して、あれだけ食らいつけて、さらに体格見ても、見劣りしないというところで、これはちょっとね、言っちゃってもいいんじゃないのと僕は思ってます。アンダーカードですごくいい働きをしている人がコツコツこう上がっていって、こうメインイベントっていうね、まあ桐生ファンにとってはすごくこう思い出深い試合になるんじゃないですかね。これまでちょっとシングルのベルトへのね、挑戦っていうのがどんなもんかちょっとわからないんですけれど、まあ、実際に考えれば、まあこう荒井がね地元名古屋で凱旋してチャンピオンとして防衛するっていうところが、まあ見える話だと思うんですけれど、それをひっくり返すね力が桐生にはあると僕は思っております。はい、まあ上福に関してはそんなに僕いいと思ってないんですけど、むしろ桐生の方がいいと思ったんですけど、なんかあれっすよね、あのマスクドーパイさんのツイートで上福行きいいぞみたいなあのツイートも見たので、まあね、おパイさんが言うならすごいんじゃない今全部追い切れてないんでね、あのあれなんですけど、まあ赤井に関してはまあすごいのは分かってますし、荒井幸はこう毎回見るたびにねどんどん成長してるのが分かって楽しい、こう成長する王者っていうのをこれから見せていけるタイプだと思うので、その初防衛戦をしっかりと見届けたいと思います。はい、今回はね、試合の合間に SKE のミニライブがまたあるんですね。前回ねすごい楽しかったので意外と、はい、それもしっかりと見逃さずにと、あとは、難波さんの前説未だに生で聞けたことないですので、そちらもしっかりと見ていきたいなと思っております。そんなこんなでテーマトークは以上となります。
ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リップ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第64回いかがだったでしょうか。東京女子プロレス久々の観戦になりますが、まあなかなかね、名古屋に頻繁に来てくれるわけじゃないので、こういうところは逃さずに行っておきたいなというのと、結構僕の中で東京女子プロレスってそのプロレス、数あるプロレス団体の中でも、まあ、別枠だと思ってて、まあ、みんなね、知ってるというかみんなもそうだと思うんですけど、まあ、ユニット構想がなかったりとか、全体的なこう個人個人の意思というよりはこう一つの大きな意思みたいなものを感じる作りをしているので、まあ、その中で、一人一人のエゴとかそういうところが見えるっていう面白い団体だなと思ってるので、そういう面を考えると結構、まあ、最近ねちょっとプロレスインポテンツになりつつある僕をこう起こしてくれるのはもしかしたら東京女子なんじゃないかなと思っております。はい、すげー楽しみですね。はい、あとはね、まあ本編でも言ったんですけど、ちょっとねストレスが非常にすごいので、スカッとプロレスするプロレス見たいっすよね。なんかこうスカッとするプロレス、なんかみんながこうちょっと沈んだ時とかあーっていう時にスカッ 見ちゃうプロレスの試合とかってなんかありますかね。僕はそうだな、そういう風に考えたことなかったのあれなんだけど、まあノアの去年の藤田杉浦なんかはね15分ぐらいですげえ試合なんで、もしかしたらあれ見たらスカッとすんのかなっていう感じがするので、まあちょっと別枠ですけど、あのリスナーのね皆さんがこうちょっと気分が落ちた時とかに見る試合をリプでも質問箱でもいいので、教えてください。僕を救ってください。はい、それ見てもしかしたらね気分良くなるかもしれないので、はい、どしどし募集しておりますので、リプ欄、質問箱、引用リツイートお待ちしています。はい、ということで今回は以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。